と使徒信条についての、連続の公開説教というのをやっておりまして、今日がその最後の日になります。それで体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメンと、そこまでお話をしたいわけですけれども、実はこの復活ということについてはすでに一度お話をしたことがあります。第2項の中にこういう黄色い、使徒信条という花瓶をお持ちの方は、ちょうど真ん中の行ですが、十字架につけられ死にと葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御座してまいり、というこの第2項ですね、イエス・キリストに関する信仰の骨格をしている部分、その中に三日目に死人のうちよりよみがえりというところがありまして、そのことについてはしばらく前にお話を申し上げました。でその時話したことを今ここで繰り返すことはできませんけれども、簡単に言いますと、イエスの復活というのは単なる肉体の蘇生ではないということが一つでした。しかし同時に単なる幻想とか主観的な思い込みとかそういうことでもない、と聖書はそういうふうには書いていない、とそんなことをお話ししました。イエスは本当に死なれた、苦しんで死なれた、しかしそのまま死によって支配されるもの、つまり過去過ぎ去ったものになってしまったのではなくて、今も生きていらっしゃる、そういうことです。信仰における命の現実ですね。これは単なる幻想とか主観的な思い込みとかっていうことじゃない、彼は生きていらっしゃる、そういうふうに歴代のキリスト教徒は信じてきましたし、私たちも信じています。単なる肉体の蘇生ということではありませんけれども、同時に幻想というふうなものでもない、そんなことをお話をいたしました。でところが今日のこれは使徒信条の第3の部分ですが、終わりの2行ですね、我は聖霊を信ずっていうところから始まる部分ですが、これ第3項と普通言われておりまして、つまり聖霊に対する信仰が、書かれているという部分です。でそれとの関連でいろいろ教会のこととか聖徒の交わり、罪の許し、そういうふうなことが告白されておりまして、その終わりのところに体のよみがえりというのが出てくるわけですね。でこれは一体どういうことでしょうか。前にキリストが3日目に死人のうちよりよみがえったということを告白しました。でそれと同じことがここにもう一度出てくるというんでしょうか。そうではないようです。でもう一度キリストの復活についてここで、言っていると、そういうことではないようです。でここで言われている体のよみがえりというのは、もしも言葉を補って言うならば、私たちの体のよみがえりです。でキリストがよみがえりたものだということともちろん関係がありますけれども、それと別にですね、私たちの体がよみがえる、でそのことを言ってるんです。ですから聖霊を信ずっていうその第3項の中にそれが出てくるっていうところに意味があると思いますね。教会ができるということ、聖徒の交わりが起こるということ、罪の許しが起こるということ、そして私たちの体もよみがえるということ、私たちもまた永遠の命を受け継ぐものとなるということ、で全て私たちの問題として書かれています。で第3項はそういうことなんですね。聖霊を信ずるということは、どっか天の高いところで神様 のところでそういうことが起こったっていうことじゃなくて、私たちの中にそういうことが起こるっていうことなんです。聖霊の信仰っていうのはそういうことです。私たちの中に働きたもう神で、ですからこの体のよみがえりというのは、もしも、私たちが言葉を補って言うとするならば、私たちもまた私たちのこの体、私たちのこの現実、それもよみがえる。終わりの日によみがえる。そのことをここで告白しているのだということをまず申し上げてみたいと思います。で、今イエスが3日目によみがえりたもうたということが第2項の中心に告白されているということを言いました。そしてこの第3項では、私たちの体もまたよみがえるという信仰を告白されているということを申しました。で、その2つの事柄の関係ですね、これを最もよく言い表しているのが、実は今日の箇所だと私は思います。ことに今日の部分で言いますと20節ですね、321ページですが、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。でキリストの復活というのは、私たちの体のよみがえりの初歩なのだと。で、私たちの体のよみがえりを先取りするような形でキリストは復活なさったんだと、そういうことです。でそのことがこの20節の言葉の意味だと思います。しかし実際はキリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。でそのキリストの復活と私たちの体のよみがえりとの間にはそういう関係があると、パウロはここで述べているんだと思います。ですから13節の言葉ですね、死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。あるいは16節、死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。で、この言葉の意味ですけれども、で私は若い頃ちょっとこの言葉の意味がなかなか分かりませんで、多分この言葉は一般的に死者の復活っていうその信仰があって、それを一般的にまず認めた上で、だからキリストも復活したんだと、そういう論理の運びかなというふうに思っていました。しかしその頃私はキリスト教信仰というものは、そういうごく一般的な信仰とか哲学とかそういったものの上にキリストの復活というものを説明すると、そういうこととは違うんじゃないかというふうに思っていましたから、なかなか納得できなかったんですね、この論の運びに。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。それで随分長いことこれで、ちょっと、心の中でつまずいたりして、悩んだりしていました。しかし今回またここを読んでみて、ああそうかっていうふうに自分で何か腑に落ちるような感じがしたんですね。それはどういうことかっていうと、死者の復活っていうことを必ずキリストの復活は死者の復活ということを必ず招く、必ずそういう結果になる、そういう意味にとっていいんじゃないか。でもちろんこの箇所についてはいろんな解釈がありまして、なかなか難しいところですけれども、キリストが復活したということは必ず我々の体のよみがえりということに結びつく、それに結びつかないようなキリストの復活ということはありえない、 そういう意味にこれを取っていいんじゃないかと思うんです。で、我々の体のよみがえりっていうことが起こらないならキリストの復活っていうことは無意味だったんだ。キリストの復活ということが起こった以上、それは我々の体のよみがえりの先取りとして起こったのであって、必ず我々の体のよみがえりっていうことも起こるのだ。そういうふうに2つの事柄をそういう形でですね、非常に深く結びつけている、そんなふうに私は改めて思いました。で、そこでその体のよみがえりとは何かということに行くわけなんですけれども、でこれを私たちはどう理解したらいいのか。一言で言えば、私たちに対する神の約束を信じるという、そういう告白ではないかと思います。イエスの身の上に全ての人々に起こるべきことの初歩として、まあいわばそれの先取りとして起こったこと、死人の中からのよみがえり、そういうことはやがて我々の身の上にも起こる。そのことを神は約束された。それは何かというと、死に対する勝利です。死が勝つのではない。私たちはしばしばそういうふうに考えています。なんとなくそういうふうに考えています。死んでしまえばおしまいだ、すべてのことは私たちが死んでしまってそれでおしまいになる。死というものは何よりも力強いものとして私たちのこの世界の中にある、支配している。で、そんなふうに私たちはなんとなく考えていますが、しかしそれは違う。死に対して命が勝利する。キリストの身の上に起こったことはそれでした。死が勝利するのではない、命が勝利するのだ。で、そのことを神は私たちに対する約束として示しておられます。初歩というのはそういうことです。私たちは確かにやがていつか死にます。しかし私たちのこの世界、私たちの人生というものが死をもって一切が終わるというふうなものではない。そうではない。命は死に勝つ、そういうことをイエスの復活は私たちに示してくれましたし、そしてそのことが私たちの世界に対する、私たちの人生に対する神の約束として与えられている。ですから使徒信条はその全ての信仰告白の結びとして、まあ、いわば終末論的な約束を信ずるような形で、我は体のよみがえり、永遠の命を信ずる、アーメン、そういうふうに言ってるわけだと思います。私実は先週、アンジェ・ワイダー監督の作った「青春館」という映画を見ました。今もあそこの神保町の岩波ホールでやってると思いますが、それを見ました。大変深い感銘を与えられました。聖習慣というのは聖なる習慣という意味でありまして、受難週のことなんですね。受難週の1週間に起こったことをポーランドのアンジェイ・ワイダーという監督が描いています。で、それはどういう話かと申しますと、ワルシャワにゲットというユダヤ人を押し込める区域がありました。で、ナチスドイツが作ったものです。 ユダヤ人をごく狭い地域にですね、何十万というユダヤ人を牛詰めに押し込んでおいて、そしてそこでいろんな悲劇が起こったわけでありますけれども、有名なワルシャワのゲットーというんですね。でそのゲットーでユダヤ人があまりの辛さに耐えかねまして、ナチスドイツに対して武装蜂起をしたことがあります。でこれは、1943年の4月の19日のことでした。でその時に武装蜂起したユダヤ人が5週間余りにわたって、抵抗するんですけれども、結局6000人の死者を出して鎮圧されました。そして生き残った5万人のユダヤ人が、アウシュビッツとか、そういう強制収容所に送られていくんですね。でアンジェ・ワイダっていう監督はこのワルシャワのゲットーにまつわる話をいくつか映画化しておりまして、でこの前見たのはコルチャック先生というのですが、これもワルシャワのゲットーの話です。6000人の死者を出した悲劇であります。でちょうどその4月19日というのはその青春館の中の、つまり受難週の中の1日に当たっていました。でその時に一人の若いユダヤ人の女性がそのゲットを逃れるんですね。そして逃げていく途中で偶然昔親しかった男性と出会います。でこの人は今は結婚して身重の妻がいるわけでありますけれども、ワルシャワの郊外で暮らしている。でそこに、このユダヤ人の女性がかくまわれることになります。でその頃のナチスドイツの決まりではゲットーの中のユダヤ人は、外へ出たら死刑ということになっていました。そして、そういう外へ出たユダヤ人をかくまった人も同罪ということになっていました。ですからこの若い夫婦は怯えながらこの彼女をかくまって何とか守ろうとするんですけれども、近所の人に密告されてしまいます。で最後はこのユダヤ人女性は諦めてゲットに帰っていくんですね。その先の運命は描かれておりませんけれども、もちろん死ぬことになります。でちょうどその週は受難週、青春館にあたっておりまして、その金曜日、塾日ですね、キリストが殺されたあの塾日にその身重の妻はユダヤ人女性をかくまっていたその若い夫婦の妻ですが、身重の身を抱えて教会に行くんです。で祭壇にはキリストの亡骸の彫刻が横たえられておりまして、その横たえられたキリストの亡骸の彫刻のそばに彼女は進んでいって、そしてそのキリストの傷跡に接吻するんですね。そして泣くんです。涙を流します。でこの人は身重ですから、自分のお腹の中に新しい命が育ってるわけです。でそういう自分の中に育ちつつある新しい命のことを考えながら、しかし自分を取り巻くこの世界、そこを支配するのは死の現実である、多分そんなことを考えたんでしょう。涙を流します。私はこれが確かにこの世界の現実なのだということをその時感じました。幸いなことにもう、 すでに戦後50年も経っていますから、ワルシャワのゲットというふうなものはありません。しかしその時殺された方の側のユダヤ人が今イスラエルで、あのパレスチナでどういうことをやってるかということを考えます。死の現実が私たちの世界を支配しています。私たちはなかなかそこから抜けきれません。あれほど過酷な運命に出会ったユダヤ人でも、やはり自分たちが同じことを繰り返していくっていうふうなことから自由になりきれていない。さっき私は講読詩編を皆さんと一緒に読んでおりまして、心が痛みました。講読詩編、詩編の118編を私たちは読んだわけですけれど、できることならこの箇所を私は避けて読みたかった。957ページです。講読詩編をお持ちの方は118編を開けていただきたいんですけれど、その118編の 10節から後ですね、国々はこぞって私を包囲するが、主の皆によって私は必ず彼らを滅ぼす。彼らは幾重にも包囲するが、主の皆によって私は必ず彼らを滅ぼす。蜂のように私を包囲するが、茨が燃えるように彼らは燃え尽きる。主の皆によって私は必ず彼らを滅ぼす。こういうふうに書いています。こういう言葉は詩編の中に、あるいは旧約聖書の中にいろんなところに出てまいります。私たちはそれを読むたびに心が痛む。できることならそれを読まないで過ごしたら、やり過ごすことができたらというふうに思うんですけれども、しかしあえてそこを読みます。私たちの世界には死の支配というものがあって、私たちはそれから自由になれない。いろんな形でそういう考え方、そういう生き方をする。ダンジェイ・ワイダーっていう監督は、青春館という映画の中で、我々の世界は死が支配している、そういうことを描きたかったんじゃないかというふうに感じました。で、ちょうど青春館、キリストが苦しみを受けて殺された週です。その週にワルシャワゲットでああいう虐殺が行われている。で、それと人類はキリストを殺したっていうことと重ね合わせるようにして、丹念に一つ一つの出来事を書いていきます。一週間を描きます。重武装したドイツ軍の兵士たち、まるで遊びでもやってるみたいにして、この間アルバニアで子供たちが機関銃を撃って遊んでる、その映像がテレビに出ましたけれども、ちょうどああいうふうにして遊ぶようにして機関銃を撃ち、そして人々を殺す、そういう重武装したドイツ軍の兵士たち、火を吹くマシンガン、燃えるゲットの家並み、そしてその炎が噴き出す家々の窓から飛び降りて死ぬユダヤ人で、やがてそのユダヤ人の女性をかくまった夫の方も撃たれて死ぬわけなんですけれども、でそういうふうにしてアンジェイ・ワイダは人類はキリストを殺したっていうあの出来事と重ね合わせるようにして、その1週間を丹念に描きます。それが青春館という映画の内容です。で、私は死が支配する現実というものを 改めて感じました。そしてそれは今も終わってはいない。私たちの世界を死が支配している、そういう現実がある。しかしその中でキリストは3日目によみがえり保ったということであります。死人の中からよみがえったというのです。死の現実が圧倒的にこの世界を支配しているかに見える、そういう世界の中で死人の中からよみがえり保った、そういう方がいらっしゃる。決して人を殺さなかったイエス、決して人を苦しめなかったイエス、でそのことのゆえに苦しめられたイエス、その方が、その生き方が死の現実に飲み込まれてしまって、結局過去のものになっていくというふうなことは起こらなかった。死人の中からよみがえった、そのことを信じると、使徒信条はそう言っているのです。そしてそれはやがて我々の上にも現れる、やがて来る我々の現実、その初歩としてキリストはよみがえりたもうた、それが神の約束だっていうんです。私は体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメンというこの使徒信条の最後の一句は、私たちに対する約束の言葉として信じたいと思っています。終末の時にそれが完全に現実となる。体っていうのは現実です。私たちの現実です。私たちの現実が命に支配されるようになる、必ずそうなる。体のよみがえり、とこしえの命を信ずる、アーメン。この信仰告白はそういうことなんじゃないでしょうか。ですから「ヨハネの黙示録」にこういう言葉があります。ヨハネ黙示録の21章です。21章の一節、新約聖書の477ページですが、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ、天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のことは過ぎ去ってからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらのことは信頼的、また真実であると言われた。でここに書いてあることで、これが体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメンという言葉の聖書的な内容ではないでしょうか。 目に市民の中から蘇った問題です。あの方に起こったことは私たちのこの世界にも必ず起こる、そういうふうに信じたいと思います。祈ります。主イエスキリストが死人の中からよみがえりたもうたこの日に共に礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。どうか一人一人にあなたの力を与えてください。どうかあなたの命が私たちの日々の生活を覆うように、死と絶望がではなくあなたの命の光が私たちを覆うように入り入ってください。病床にあるとも様々な問題を抱えているとも特別にあなたの帰り目を与えてください。遠くに離れている私たちのともこれから故郷を去って遠い地に赴こうとしておるともの上にどうぞあなたの豊かな守りがありますように祈ります。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。